楽志小学校創立145周年記念番組、
楽志の成長。
この番組では今年創立145周年を迎え、それとともに2019年3月に閉校する京都市立楽志小学校のこれまでの歩みを、楽志小学校にゆかりのある方々と一緒に振り返りながら、楽志地域の魅力、これからの楽志を考えていきます。改めましてこんにちは。番組をナビゲートさせていただきます、嵯峨根幸子です。楽志小学校創立145周年記念番組、楽志の生徒。この番組では月ごとに楽志の歴史、楽志と生きる今、楽志の未来への3つのテーマでお送りしていきます。今月は楽志と生きる今をテーマに、楽志小学校や楽志地域に様々な分野で関わられている方のお話をお聞きしています。今日もどうぞよろしくお願いいたします。合唱の運動会の歌をお聞きいただきました。さあ、今日も楽志小学校にゆかりの深い方々をお迎えしています。まずお一方目、現在楽志小学校の教諭で6年生の担任でいらっしゃいます森武史先生です。森先生は2012年に楽志小学校に着任されて在籍7年目、2003年から2006年まで仏教大学の学生の時代には千本地域をフィールドとして様々な教育実践をされていたと伺っています。森先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そしてもう一方ご紹介しましょう。現在楽志小学校教諭5年生の担任でいらっしゃいます林直人先生です。林先生は2015年に楽志小学校に着任されて在籍4年目だと伺っています。林先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は現在楽志小学校で教員として日々楽志小学校の生徒さんと向き合っていらっしゃるお二方にいろいろとお話を伺いたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それではまず、楽志小学校で日々いろんなことがあると思うんです。1年間の学校行事として、特に力を入れていらっしゃるのが修学旅行だというふうに伺っています。楽志小学校はこれまでも番組で何度かお伝えはしているんですが、童話教育、それから平和学習に力を入れてやっていらっしゃいます。そういう歴史がある中で、小学校の行事の定番でもある修学旅行も他の学校に比べて特別な内容で20年以上も伝統的に続けられているとお聞きしています。楽志小学校の修学旅行というのはどういうことをされるんですか、森先生。
はい、楽志小学校では6年生で広島姫路方面へ修学旅行に行っています。1日目は広島県の平和記念公園を訪れ、被爆体験者による講話を聞いたり、 原爆のこの像の前で平和のセレモニーを行ったりします。その後宮島に向かい一泊します。次の日は厳島神社を参拝し姫路へ向かい姫路城を見学します。子どもたちにとって大変貴重な経験ができる修学旅行となっています。これらの貴重な経験から子どもたちの大きな成長を感じます。特に平和学習を通して人との関わり方や人を大切にしようとする考え方について大きな成長が見られます。
そうなんですね。実際に生徒さんにはどんな変化があるんですか？
広島に行く前に子どもたちは戦争やその当時の人々の暮らし、そして原子爆弾のことについて学習をするのですが、その事前学習を通して戦争は最大の人権侵害であることや、原子爆弾の恐ろしさ、愚かさに気づき、二度と戦争を繰り返してはならないという強い思いを持つようになっていきました。それと同時に改めて命の大切さ、生きることについて考えるようになっていきました。
なるほどね。
そしてみんなで平和宣言を考えることで、みんなの平和を願う思いを明確にしていきました、
はい、なるほど、はいはい、なるほどね。
子どもたちは自分自身を見つめ直し、これからどのように生きていかなければならないのかと一人一人が考えるようになりました。そして平和な世の中にするために自分たちには何ができるのか、身近な人たちとどのように接していくべきなのかと考え、実践しようとする態度が養われていったように感じています。
そうなんですね。林先生が修学旅行にいらした時のその子どもたちの様子っていうのはどういったものでしたか？
はい、事前学習での子どもたちの様子についてなんですが、
はい、
事前の平和学習では戦争の恐ろしさや命の尊さについて総合的な学習の時間や国語科、また社会科の学習を通して調べていきました。子どもたちは大変興味を持って、当時の日本や世界の状況や人々の暮らしについてとても熱心に調べている子たちの姿がありました。そのような姿で修学旅行に行った時なんですが、はい、平和記念資料館を見学していた時の子どもたちの様子なんですけども、
はい、
学校で調べてきたことを自分の目でしっかりと確かめ、時間をかけて一つ一つの展示品を見ていた様子が思い出されます。特に自分たちと同じ世代の子どもたちに関する展示品や写真の前では、はい、思わず立ち止まって深く見入っている姿などが見られました。また戦争の悲惨さや平和を願う人々の思いに直接触れることで心を揺さぶられる姿が見られました。
そうだったんですね。そういった修学旅行を体験してきた生徒さんたちなんですけど、修学旅行を終えてからの子どもたちの様子っていうのはどうでしたか？あ、森先生お願いできますか？
はい、12月に楽志小学校ではときめき発表会という学校行事がありました。
はい、
ときめき発表会では人権学習を通して学んだことや感じたことを全校の児童に発表します。ときめき発表会に向けて6年生の子どもたちは平和学習で学んだことを発表しました。発表するまでに人権アピールを考えるのですが、
はい、
子どもたちはより良い生き方をするために大切なこととは何かについてみんなで話し合いました。その際に出てきた意見が、相手が喜ぶ言葉を言ったり相手が喜ぶ行動をしたりすること、お互いを認め合うことが大切、友達でも注意するべきところは注意する、おかしいことにおかしいという勇気を持つこと、自分中心にならず相手のことを知って相手の考えを知ることが大切だなどの意見が出てきました。みんなが仲良くなるために自分たちにできることを真剣に話し合っていました。子どもたちが考えた人権アピールは、みんなが笑顔になるために一人一人の違いを認め合い自分の気持ちを伝え合おうに決まりました。誰もが笑顔になって一人一人が自分らしく過ごすために大切にしていきたいこととして子どもたちが築き上げたものです。
はい、
この考えを導き出すことができたのも楽志小学校の人権教育の積み上げと平和学習の成果だと私は考えています。
な るほど、そうなんですね。では改めてこの楽小学校 の広島や姫路方面への修学旅行に行くっていうことですね。このことについてはどのように感じて考えていらっしゃいますか、林先生。
はい、修学旅行は野外活動とは違って、
はい、
学習や研修の要素が多いと思います。そういう意味では学校や学級独自で学習のテーマを設定できる総合的な学習の時間というものがあるんですが、
はい、
6年生児童が主体的な探究活動を進め、修学旅行で実際に見学や体験をすることが大変意味のある取り組みになると考えています。その探究課題として争いや戦争のない平和な世界の創造を設定し、学習することは人権教育を大切にしてきた本校の特色ある取り組みだと思っています。戦後70年以上が過ぎ、戦争体験被爆体験者の方がどんどん減少していく中で、世界で唯一の被爆国として広島への修学旅行を通して子どもたちが感動したり深く考えたりする取り組みを進めることは、将来を担う子どもたちが望ましい成長を遂げるためとても必要なことだと思っています。
なるほど、ありがとうございます。では最後になります。お二人にお聞きしたいんですが、3月で楽志小学校が145周年とともに閉校しまして、紫の小学校と統合となります。これを聞いた時には率直にどのようなお気持ちだったか、また日々その日が近づいてきている、今どのように考えていらっしゃるか教えていただけますか。では森先生から。
はい、やっぱりその楽志小学校が閉校っていうのはすごく寂しいです。でもこの7年間で僕がこの楽志小学校で学ばせていただいたことはすごく今の私の軸となってます。でここで学んだことは本当に私にとっても宝物だし、今までの卒業生たちもきっと宝物なんだろうなとすごく思っています。この楽志小学校で学ばせていただいたことを軸に、これからも一生懸命頑張っていきたいなと考えてます。
ありがとうございます。
これまで の諸先輩方がされてきたさまざまな取り組みと、そこに込められた思いっていうものを統合した後も続けていってほしいと考えています。
ありがとうございます。記念イベントは3月23日土曜日に佛教大学で行われる予定ですが、私たちも番組とともに楽志小学校の創立145周年記念を少しでも盛り上げていけたらと思っています。森武先生、林直人先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
楽志小学校創立145周年記念番組、楽志の生徒、お相手は嵯峨根幸子でした。
楽志小学校3年組、小泉桃香です。楽志小学校の好きなところは、みんなが助け合っているところです。困っている人がいたら見捨てないです。私の将来の夢は、サーティワンアイスクリームで働くことです。夢を叶えるために、美味しいアイスクリーム作りをしています。
3年、平井大河です。楽志学校のおすすめは運動会です。一人一人の活躍の場面が多いです。将来の夢はサッカー選手です。夢を叶えるために部活や家で特訓をしています。